さっき聞いてもらったのが PSG っていうユニットのいいんじゃないっていう曲なんですけど、まあ、PSG っていうのはパンピーっていう人とスラックっていう人とガッパーっていう人がやってて、PSG という3人組のユニットになっております。でこれパンピーとスラックが兄弟で、ガッパーがパンピーの同級生っていう、まあ本当に兄弟と友達っていう感じでやってるんですけど、うん、まあ、この特にパンピーっていう人、まあ、全員結構今有名なんだけど、それなりにパンピーっていうのも結構有名で、あのレッドブルの CM ので曲をやったりだとか、あと水曜日のダウンタウンっていう水曜の9時からやってる番組の音楽とかを結構担当したりしてて、まあ、他にも有名な人のリミックスとかしたりして、結構まあそれなりに注目をされている人で、まあもしかしたらそのうち名前を聞くかもしれないというところであるんだけど、まあそれたちがまだ1枚しか出してないけど、アルバム PSG としては、まあそれの中の、しかもそのインストゥルメンタルバージョンって言って、その要はカラオケバージョンみたいなのがあって、その後ろの音楽だけしかついてないバージョンっていうのがあって、そのアルバムのそれのおまけとしてついたのがこのいいんじゃないっていう曲なんだけど、
へ、
まあ何があって、まあ歌詞をちょっと見てもらえるのがやったんだけど、まあ、結構適当で自分で決めたらいいじゃんみたいな、そんなの知らないよみたいな感じの、まあある意味では投げやりな感じというか、そんな感じなんだけど、まあ、結構その適当っていう言葉が結構好きというか、
うん、
昔から、まあ、自分もよく適当だ適当だって言われるし、人から、まあ、自分でもそう思うけど、でも適当ってそんなに悪くないというか、
うん、
ここにも書いてあるけど、ね、そのなんて適当ってなんかいい加減みたいな感じになるけど、まあ、ある意味、まあてね、試験問題とかでも適当なものを選べとかいうふうに書いてあるよね。だから本来の意味としてはどっちかっていうと、そのまあたなんて適切なみたいな、そういった意味だと思うわけですよ。だからなんていうの、あんまり人に冷たくしてたりだとか、そんな自分で考えたらいいじゃんって言ったりしてると、その適当だなとか人事だなって言われるけど、まあ実際人事みたいなとこあるしその自分で決めろよみたいなこともあると思うし、ね、逆に言うとそんないい加減なこと言えないっていうのがすごくあって、そのなんか人になんか聞かれたりとかした時とか、自分で決める時とかも結構まあいいじゃんっていうね、まあその雰囲気で決めたらいいんじゃないとかさ、いうこと結構言うんだけど、いやそれ適当だなって言われるんだけど、いやそむしろそれで何の根拠もなくてこうした方がいいよとか、俺はこうするっていう方が適当、いわゆる適当なんじゃないかって結構ずっと思ってて別に俺は自分なりに考えてね、こうしてもダメだし、こうしてもダメかもしれないし、そんな適当なことは言えないから、まあ自分俺としてはこう思うけど、まああと自分で考えるしかないんじゃないみたいな的なことを言ったりだとか、自分で行動するときもまあそんな分からんけど、まあこうするみたいな、そういったニュアンスになったりとかするけど、まあでも真面目に考えたらそうなるんじゃないんですか、むしろみたいな。
そうね、
なんか適当って言うけど、そっちの方が適当なんじゃないですかっていうようなことを結構思ってて、でまあこの曲を聴いたときに、あんまり普段その歌詞聞かないんだけど俺、もっともっと、でもこの曲自体がめっちゃ結構好きで、ずっと聴いてたら歌詞の内容もそのうち聞き取れるなってきて、聴いてたら、ああ確かにな、それはそうだよなとか思いながら、そのまあ何、人に足引っ張られてきて、周りのことを気にしてね、周りがこうだからこうしようとか言ってそういう風に決めるのもね、まあそれはそれでもいいと思うけど、なんかそのいわゆるそのなんていうの、そのあんまり、うん、なんつうんだろうな、相談とかされた時になんかそういう自分の意見を言って、まあそれは俺の意見だし、こうしたらあとは自分で考えればっていうのとは違うじゃんね、その周りの人たちを見ながら周りに合わせて行動する、で周りの人たちはこうやって言ってくれたから俺もこうするみたいなのも一つだと思うけど、まあ逆にそれってなんかどうなのみたいな、自分でちゃんと考えて自分で選んでやった方がいいんじゃないのみたいな、そういうような感じで、まあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんだけど、まあ、さっきのインターネットの話でもそうだけど、その結構人間、日本人ってそういうとこあるじゃんね、結構周りがやってるから俺もやるとかさ、みんながこうだから こうするとか
合わせちゃうとか
合わせちゃうとかあると思うし、まあ、もちろん自分もあるんだけど、なんかそれはどうなのかなっていう、なんかそういう風に生きてる方がよっぽど適当なんじゃないのかなっていう感じがあって、まあよくこの曲を聴いたりしてちょっと悩んだりするんだけど、
悩
む、悩んだ時とかにこういう曲
を聴いて、ちょっとあの勇気づけられたりとか、
そうそうそう、まあまあそうだよなみたいな、自分で決めるしかないよなみたいな、その人はこう言っとるけど、まあ最終的には自分で決めるしかないしみたいないうことを、まあ思う曲というまあだけなんだけど、どうなん、皆さんどうですか、人に相談されたりだとか、その物事を決断するときってどういうタイプ、どういう感じでします？
物事決断するときだよね、
とか、まあ人に相談されたりしたときと
かに、相談されたりか、
まあ相談するとき、されるときっていうのはまあね、まああれかもしれんけどね、相談する方も結構答えが決まってて、むしろ背中を押してくれるパターンが多いと思うから、でもいろいろ言う、自分の意見を言う人もいれば、相手の意見をなんかこう、こう言う人もいるし、
そうだな、
もうあれだな、最近は、まあ、その適当っていう話に通ずるかもしれないけど、聞いた人に逆に自分はどう思うのっていう風に聞いて、でその人が思うことっていうのをやってみればいいんじゃないっていう風に後押しすることが、あの割と回答としては、聞く相手にとってはいいことが多いのかなっていう風には思ったりするのかな、
確かにね、大体なんかもうこうしたいっていうのは決まってるパターンが多いもんね、
も
うあるし、なんかその人は、
自分の中で整理できてない
こと、そう
とも多かったりするもんで、聞いてこういうことだよね、じゃあこうしてみて、こうした方がいいんじゃないっていうパターンも俺も多いかな、
一人で決めれないからちょっと背中を押してほしい、
押してほしい的な時あるよね、
そうだね、特に最近あの後輩とかもまあできて、これってこういう風に言われて、ああいう風に言われて、こういう風に言われたんですけど、どうすればいいですかねみたいに聞く、まあ、聞かれることが多いんだけど、でそれってでもなんか周りに言われてる話じゃんって、自分はどう思うのっていう風に聞いて、そういう時って意外となんか自分のなんか筋が通せてないっていうか、自分としてどう思うか分かってなくて、誰かに答えを求めてることとかのが割と多いと思うんだけど、でも大事なのは自分がどう思うかだし、それがまあ合ってるのか間違ってるのかってのあるかもしれないけど、ね、それって別に正解が決まってない仕事とかも割と多いと思うので、うん、いいじゃん、いっぺんやってみればみたいなのを言うことも多いかなと
思う、そう、ね、逆に自分が決断するときはどうしてる？
自分か、自分は、
自分も相談する、
相談は何だろう、ほうれん草の意味で当然上司に言わないといけないことっていうのは相談したりするし、
そうだ ね,
ね、結婚とかでも、
ね、
結婚とかでも、ね、2人で決めることじゃん、基本的には、そ う,、ね、そういうものはやっぱり時々喧嘩をしたりしても、まあ、思ったことは多少言うしっていうのはあるけど、自分がどう思うかっていうのをはっきりさせた方がいいのかどうかっていうのは最近微妙になってきてる。はっきりさせすぎると喧嘩のもとになる
し、
難
しいよね、
そう、だからそういう意味でもやっぱ適当っていうのはすごいうまく使えれると最大の効果を発揮するじゃないけど、
結局バランスみたいな話になって、
バランスあるよね、
自分を
決めなさすぎてもなんかきっとね、自分優柔不断とかっていうことにもなりかねないし、決めすぎると頑固だよねとか言われちゃう、難しいよね、
そう難しいよねっていうとこなんだけど、
適当っていう言葉自体がさ、悪く使われることが多いかもしれないけど、本当に言う通りで、なんか的を当てるわけでしょ、要は、
その
まあ、しかもピンポイントじゃなくて、ある程度の幅の中で、まあ的に当たりゃいいんじゃないみたいな意味での適当っていう言葉だと思うんでね、本来は、だからそれがお前白か黒かはっきりしろよっていうふうに否定されることが多いと思うけど、いやいや、グレーの中でうまくやりゃいいじゃんみたいなのが適当だと思うから、それって多分 必要なことだと思うんだけどね。
そうだね。
生きる上では。
そう。まあそうだね。まああと自分がすごく周りを気にしていろいろ決めれない時も多いからっていうのも、まあ一つはあるっちゃあるんだけど、まあ逆にそういう時はもっとね、決めないかなとか思う時もあるし。そうだね。
そうそう。例えば。
例えば
結婚のこととかってこと、
まあ、結婚とか、将来のこと、まあ、結婚とか将来のこととかも、まあ、いろいろ考えるべきところがあるじゃんね、やっぱり。
そうだよね。
まあ、自分がどうしたいかで決めるべきなんだろうけど、
サラリーマンじゃないもんねっていうことだよね。
そうそうそう。だからもうそれはいろんなところの意向があったりすると、
そ
どうしようかなとか思うし、それ決めろって言われてもな、そんなこと言われても困っちゃうねって言いたいけどそういうわけにもいかないしみたいな、そういうのもあったり。逆にそこでバシッて決めれる人はすごいなとは思うけど、うん、それって逆に適当なんじゃねえのっていうのを今までずっと思って生きてたからその人とかに相談してもね、なんかいやよく分からんけど俺はこう思うけど、まあ自分で考えたらって言われると冷たいとか言われたりして、逆にまあこう自分もこうしたらいいよみたいな、うん、そうしろみたいなことを言ってた方がなんかいいみたいな傾向があったり
と
か、逆にそれがその人にとって本当にいいかどうか分かんないのにそんなことを言えるのって適当だなっていう、
それはあれだよ、この前の選択の科学でも あったよね。データとして、あの海外のアメリカ欧米人とかは割と決められることを嫌うじゃないけど、自分であのやらせてもらえる自由度が高いほど満足度が高いんだけど、日本人は、まあ、日本人に限らずあれだね、アジア圏の人たちっていうのは あっち行けこっち行けみたいに指示をされた方が満足度が高いって、自分で悩むことがないからっていう、なんかそういう、まあ、データは出てるみたいだから あるかもしれないね。
まあ、自分もある程度決められた方が楽と思う時ももちろんあるけどね、やっぱり選択肢が少ない方が、上司に言われて分かりましたありがとうございますって言ってた時の方が楽っていう、
楽は楽だ
ね、っていうのがあるよね。難しいな、その辺とか最近仕事の面とかいろいろの面で思うし。
そうだね、
そうそうそう、なんかね難しいね、
難しいね。
PSG、ね、パンピースラックは総じて、まあいいんじゃねみたいな、
そうそうそう、
適当でいいさみたいな、
そうそうそう
そうあのワードをすごい多用するよね。
あ、そう
なんだ。そういう、まあ、兄弟なんだけどね。へ、兄弟って言ったっけ？
兄弟。まあ本当に、そうだね。まあそうだね。難しいなとか思いながらこういう
曲を
聴いたりすることもあるみたいな。
ノリがいいね、ノリっていうか、なんかこう
スローですか、
ノリがなんかすごい、
グルーブ、スロー、
ノリやすい曲だなっていう、ちょっと俺あんま知らないんだけど、なんかでもこう体を自然に揺らしたくなるような感じがしたんだけどね。
そう、まあ内容的にも結構どっちかっていうとこういう身近な歌詞が多いっていうか、そのあんまり理想的な歌詞とかでもないし、すごい綺麗な歌詞とかもあんまりないけど、逆に言うとすごい近いトピックスだったりだとか、そういうくだらないトピックスの曲が多いから、ある意味ではなんかその違った、普通のポップスとは違った感じで、歌詞もまあある意味面白いといえば面白いし、あと楽譜がある音楽じゃないから基本的に、そういった意味でなんかある意味自由度はちょっと高いのかなっていうのはなんとなく常々思ってて、そのラップ自体がそうじゃんね、その歌ってメロディーがそのあるじゃんね、その1個ずつ1音ずつにあって、それで歌ってみたいな感じだけど、ラップってもう完全に楽譜全くないじゃんね、なんかもうラップっていうもの自体がそういうなんていうの、楽譜に起こせないじゃんね多分、ラップの言葉のやつって、まあ絶対音感の人が聞いたらなんか出せると思うんだけど、そういうなんかそういうもんじゃないっていうのが面白いなっていうのは、
うん、言葉自体が一つの楽器じゃないけどね、
あ、
自然に出る
一つのメロディー、
そう、鼻歌の延長線上みたいなぐらいの勢い、みたいな、
これも割とあるかも。多分この PSG とかさ、 シミラボとかさ、そのあたりから割となんか外国のラップのフローを、まあ、日本語でまあそういうフローありきのなんか曲を作るみたいなのってかなり広がってきたのかなっていうふうにも思ったりしたんだけどね、個人的には。
なんか昔よりもラップ自体もかっこよくなってきてるっていうか、昔はもうカチカチの日本語だったから、
う
ん、それはそれでかっこいいんだけど、
うん、そうそうそう、なんか昔聞いてた感じのラップ、昔、
うん、
ドラゴンアッシュ、高校とか、
ね、
とかリップスライムとかぐらいしか聞いてなかったけど、
う
ん、なんか全然違うね、
ちょっと違っていってるから、うん、また一つっていう、
うん、
ラップ自体もそのちょっと変化してきてるのもあるかもしれない、
うん、ある意味言葉にそんなこだわってないってとこもあるよね、
まあ、それいうのも出てきてるのかもしれないね、いろいろな要素がいっぱいあるから、
うん、そうだね、言葉の単語の途中で区切って
止まって
区切ったりとかしてたよね。
そういう面白さとかも、宇多田ヒカル的な
ところ。宇多田ヒカル的な。
なんかそういうのもあるし、あとはまあね、文化的に根付くかどうかっていうのがね、
うん、
でかいよね、やっぱり、うん。ロックも多分最初そういう感じだったよね、絶対、
うん。
あんなのはアメリカの音楽だみたいな感じで言われたけど、一回根付いちゃえばみんななんか何事もないように聞いてるみたいなところが。あるから、それが日本に果たして受けられるんだろうかっていうのは、どうなんだこれ、
どうだろうね。でもなんかさっきの水曜日のダウンタウンじゃないけど、トラックメーカーとして あのラッパーの存在みたいなのもあるじゃん、
うんうん、
プロデュース自体も自分でして、
うん、
音楽も作って、で自分で歌も歌ってって、まあ、総合的に何でもできちゃうっていうのって、多分普通のなんかオリコンとかに出てくるような人たちってさ、アイドルいますだけどその人資格とか作らないじゃん自分で、
うん、
っていう、まあ、演歌歌手とかもそうだと思うけど、
ああ
いう世界とはまた違うもんで、自分で想像していけちゃうから、うん、そういう意味ではいろんな使われ方、番組の曲作ってくれやだとか、この歌詞書いてくれやだとかっていう、何でも屋さん的にはなりやすいのかなって思うから、
結構最近そういう仕事もあって、うん、ももクロの曲をこいつたちが作ったりとか、
うん、ああそうなんだ、
そうそうそう、あったりだとか、
あとユキとね、
あそうだね、
うん、
やってるね、
あれ
あのかかとが一緒にやって
る、かかとだよね、うん、っていうアングラのヒップホッパーたちとユキっていうね、誰もが知ってる、歌手がまあ一緒に
やってるな、
うん、やってる曲とかもあったりっていう、かなりね、
そうだね、だから結構
融合も始まってる。
好きな人とか、うん、ミュージシャン自体がだいぶなんかヒップホップを聴くようになってきてて、俺のイメージだけど、
うん、
なんかそこが多分だんだんくっつき始めてきてるから、そこが多分浸透していくとまたどんどん広がっていくのかなっていう気が、
そうですね、
なんとなくしてるんだけど、
うん、あると思うね、
ね、なんか結構聴いてる人多いよね、
うん、
ミュージシャンでラップ聴いてる人、
そうだね、でよくよく考えるとアメリカのねシーンも結構ヒップホッパーとさ
コラボして
ね、うん、アイドルとかコラボっていうのも、うん、そういえばあるなと思いながら ね、
そういうところから知っていって浸透していくみたいな、そうやっぱ慣れが絶対あるからね、その聞くのに対して、その慣れちゃえばね、そのなんかダジャレみたいなのも多分気にならなくなると思うし、
それなんかダジャレとかなんかそういうレベルじゃなくなってきたなっていうのはあるね、なんかかっこ悪くなくなってきてるよね、
またね、日本はダジャレっていう文化があるからね、余計にヒップホップ受け入れられにくいなっていうのは、なんとなく思うけどやってることは一緒だもんね、あれ要は、
うん、
音の聞こえが良くなるっていう、
陰を踏むっていう
とこ、そんな感じで